サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード3034クオールホールディングスです。
はい、クオールホールディングスさんですね、はい、クオール薬局って調剤薬局さんを、よく見かけますが、はい、それだけじゃないんですよね。この会社の事業は、医療を通じて患者様の生活の質を向上させたいという願い、はい、それで総合ヘルスケアカンパニーとして一気通貫で支えている、一気通貫ってどういう部分なのっていうところをお聞きください。
はい、それでは朝材今日の一社です。
今日の一社、
本日は証券コード3034東証プライム市場上場のクオールホールディングスさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは広報部部長の白国博元さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
町でクオール薬局という調剤薬局をよく目にしますが、その他にも事業を展開されていらっしゃいます。まずは簡単に遠隔、それから企業理念など御社の自己紹介よろしくお願いします。
当社は1992年10月に東京都中央区日本橋兜町で調剤薬局事業を中心に展開する企業として設立され、その1号店はクオール薬局兜町店でした。その後2007年に関東に調剤薬局を多店舗展開していた株式会社エーベルを買収吸収合併することで事業規模の拡大を図り、2008年にはコンビニエンスストア大手ローソンと業務提携を開始し、コンビニ内に調剤薬局を併設した先進的な取り組みを行い、利便性の高い店舗作りと地域医療へのアクセス向上を目指してまいりました。また医療系出版事業を展開する当時第一製薬の子会社である第一メディカル株式会社も買収し、事業の多角化を目指しました。
ローソンとの業務提携、非常に話題になりましたもんね。あれは驚いたっていう感じだったんですけどもね。社名のクオール、これはどこから来てるんですかね。
はい、社名のクオールはですね、はい、クオリティオブライフ、生活の質ですけれども、はい、こちらのクオリティオブライフの頭文字 QOL をですね、はい、取ってこの名称にしております。
はい、
こちらは医療を通じて患者様の生活の質の向上という願いが込められております。うん、この QOL と合わせ、私たちは全ての人のクオリティオブライフに向き合います。いつでもどこでもあなたにという企業理念のもと、当社は医療を通じて社会に貢献することに挑戦してまいりました。患者様だけでなく、患者様のご家族や地域の医療関係者を通じて総合ヘルスケアサービスの実現に向け、社会課題の解決に日々取り組んでおります。
総合ヘルスケアサービスの実現、それでは具体的な事業内容ですね、お話しください。
当社は薬局事業、 BPO 事業、製薬事業という3つのセグメントで事業を展開しております。
はい、
その中で薬局事業は当社グループのコア事業であり、上場調剤薬局専業企業としては第2位、全国で約950店舗の調剤薬局を運営しており、地域のかかりつけ薬局として病院やクリニックの近くで展開するとともに、ローソン、ビッグカメラなどと協業した店舗展開もしております。
はい、
また昨年2024年11月には通信大手の KDDI と協業してオンライン専門薬局のクオールどこでも薬局を開局しました。これは医療 DX の推進施策の一つであるマイナ保険証を含め、国が主導的に進めている医療 DX に最前線で対応しております。
薬局事業、 BPO 事業、製薬事業、続いて BPO 事業についてお話しください。
BPO 事業ですが、ビジネスプロセスアウトソーシングの略でございまして、製薬会社に医療情報担当者である MR を派遣したり、 薬剤師などの医療従事者の派遣紹介を主に行っております。
MR の派遣、これ製薬会社のその MR さんっていうのは当然お医者さんのところに行かれたりしますよね。そういった人のアウトソーシングをされてるってことなんですか。今やっぱり MR っていうのは製薬会社ずいぶん絞ってるというか少なくなってるっていうのをお聞きしてたんですが、もうそういった部分に対するこういうアウトソーシング事業っていうのもあるわけなんですね。なるほど。薬剤師さんもいわゆる医療事業者の一人として派遣紹介もされてると、
はい、
ということですね、はい、じゃあ最後の製薬事業ですが、
製薬事業ですがこれはグループの藤永製薬と第一三共エスファが行っております、
はい、
この第三共エスファですが製薬大手の第一三共より第一三共エスファの株式を段階的に取得し2024年4月に連結子会社化したものであります、
はい、これは大きなカタリストでしたね。第一三共エスファのちょっとご説明をお願いします。
第一三共エスファですが第一三共が後発医薬品市場への参入を目的に2010年に設立した企画と販売に特化したファブレスメーカーで後発医薬品のシェアが国内第3位の大手メーカーです、
はい、
また後発医薬品いわゆるジェネリック医薬品の中で新薬メーカーから許諾を受けて原薬添加物および製法までも新薬と同一のジェネリック医薬品をオーソドライズドジェネリック AG 製品といい非常に信頼性の高い医薬品として評価を受けておりますが第三共エスファの売上のうちこの AG 製品が占める割合は約 75% と高く、うん、金額ベースで国内トップクラスの企業となっております。
そうなんですよね。ジェネリックっていうのは G いわゆるその成分の特許のところを、使ってる、そこが解けたところを使ってるのと AG ってこれ製法とか添加物原薬すべて一緒なんですよね元の。ですので AG っていうものの評価ってやっぱり G とはちょっと違って高いんですけども、こちらの比率が高いんですね。約 75%、金額ベースで国内トップクラスの企業となっているということなんですね、はい、
このように薬局事業、BPO 事業、製薬事業という3つの事業の組み合わせにより、
うん、
薬の研究開発、製造からその販売、そして製薬会社、医療機関を支える総合ヘルスケアカンパニーとなっていることが事業ポートフォリオの分散という観点と一気通貫という点から当社グループの強みとなっております。
そうですね、調剤薬局の、1号店を開いてから今年で33年、薬の研究開発製造から販売はもちろんのこと、製薬会社医療機関を支える総合ヘルスケアカンパニーに成長したということですね。さて今後のですね成長戦略についてお話しください。
当社は昨年2024年5月に26年度である2027年3月期までの3カ年の中期業績目標を発表しました、
はい、
その係数目標は売上高3000億円、営業利益240億円というもので、
うん、
2023年度から売上高が 66% の増収、営業利益が 190% の増益という数字となっています、
はい、
薬局事業、BPO 事業、製薬事業それぞれにおける成長戦略は、薬局事業においては質の向上を掲げており、コロナ禍以前の成長路線に戻すことや、医療 DX を軸に新規処方箋の獲得や在宅調剤を獲得していきます、
はい、
また BPO 事業では規模の拡大を謳っています。オーガニックな成長として年率 10% の増収と、
うん、
投資によるさらなる規模の拡大を目指します。そして製薬事業ではさらなる成長を標榜しています。第一三共エスファが加わったことにより新製品の展開を進め利益率の拡大を目指します。直近では2024年12月に血をサラサラにするお薬、いわゆる経口抗凝固薬のリバーロキサバンを発売しました。この製品の先発品は国内第9位でかなりの大型製品となります。またその他にもロキソプロフェンテープ、 希少疾患である全身性エリテマトーデス治療薬のヒドロキシクロロキン硫酸塩の発売も開始しました。今後も毎年2から4製品の発売を目指していきたいと考えております。
3年でね 66% 増収、営業利益については約 190% 増益、非常に大きい数字だと思うんですね。これやっぱり第一三共エスパーが加わったことも、かなりその係数目標を上げるところに働いてるって考えてよろしいんですかね。
はい、その通りです。
はい、さて御社ですが CSR 活動も積極的にされていらっしゃいます。ぜひそちらについてもですね、いくつかご紹介ください。
クオールグループは社会的価値と経済的価値の向上に努めております。その一環としてクオールアシスト株式会社を設立しました。このクオールアシスト株式会社は2009年2月に設立されたクオールホールディングス株式会社の特例子会社で、主に重度障害者の在宅雇用を推進しています。
はい、
主な業務内容はポスター、チラシ、名刺などのデザインおよび印刷業務やホームページの制作、更新管理、人事総務関連のデータ入力業務を行っています。これらの業務通じて障害者の就業機会を創出し社会参加を支援しております。
はい、
コロナ前から在宅勤務を中心とした雇用形態を採用しており、通勤が困難な重度障害者にも働く機会を提供しており、保険薬局業界初の特例子会社として業界内の障害者雇用のモデルケースとなっております。さらにクオールアシストは東京都の輝くテレワーク賞を受賞しており、在宅勤務を活用した障害者雇用の取り組みが評価されました。これらの取り組みによりクオールアシストは障害者の社会参加と自立を支援し、企業としての社会的責任を果たしています。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
当社クオールグループはですね、切れ目ない医療を皆様に提供しておりまして、医薬品の製造販売研究開発からですね、お薬をお渡しする、一気通貫の事業を展開しております。ぜひ引き続きのご支援をお願いできたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
白国さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社クオールホールディングスをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、クオールさんですね、お薬のね、最後言われました研究開発、はい、製造、そして販売、そして製薬会社とか医療機関を支える、つまり MR の派遣とかね、そういった形で一気通貫で総合ヘルスケアカンパニーとして活躍されてるわけなんですけれどもね、
はい、
途中出てきた第一三共エスパ、これね、ジェネリックの売り上げとして3位、それからオーソライズドジェネリックって出てきたでしょ、AG、これね、よく覚えておいてほしいんですが、ジェネリックって一般的にね、まるまる同じものっていうふうに思われてるんですけれども、はい、成分の話なんですよ。どういうことかというと、例えばカレーライスってものは世の中になかったと、である時カレーライスってものを出す店が現れて、
はい、
これ何入ってんだろうというふうに思うと、
はい、
だこれをしばらく経ったら成分だけはオープンにしなきゃいけないっていう制度だったとしたら、どういうかっていうと、
はい、
玉ねぎと人参とじゃがいもと豚肉とカレーのルーですと、これがカレーです、
はい、
この状態なのよ、これ言われたところで同じもの作れるかって話、
そうですよね、肉じゃがとかになっちゃいそうですよね。
初めに肉じゃがにはならないでカレールー入れるなら、
あ、そうですね、そうでした。
まずは肉を炒めるとかさ、それから冷めてからルーを溶かすとかさ、
はい、
そういうことっていうのまで含めて初めて同じものができるわけで、それを考えるとその製法、それから添加物、そういったものを丸々一緒ですっていうのは AG なのね、オーソライズドジェネリック、
はい、
その比率が 75% 占めてるっていうのは信頼性の高いジェネリックっていうところなんですよね。非常にね、これからの3年間で収益掲げてる目標高いですけれども、
はい、
大きなカタリストを、ね、手に入れたというふうに思ってますので、
これ
からちょうど決算ね、これから先ですね、注目していってほしいと思います。
はい、今日の一社はクオールホールディングスをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。企
業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス。上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、この1ヶ月ぐらい、お伝えしているダウの25日移動平均の、から導かれる、基準値って言いますか、
はい、
そのがですね、44,616ドルまで下がってきて、今現在42,297ドルなんですが、はい、4.9% 入りがまだありますと。この25日の、から導かれる数字と落ちていって、どっかで均衡するっていうことになると思うんですけどね、
はい、
ただね、買いのファイブサイン、過熱感のファイブサインって言ってますが、25日移動平均、RSI14 日、それからファーストストキャス9日3日もね、そのパーセント K、パーセント D、スローのパーセント D って、これ何度も何年間も言ってるものなんですけど、
はい、
ダウのね、買いサインまだゼロなんですよ、先週金曜日2つ出たんだけれども引っ込んじゃった、はい、日経平均についてはまだ1個だけ、ファーストストキャスのパーセント K だけなんですね。昨日大きく下がったけれども、だからテクニカルの5サインはまだ買い場ではないですよっていうことを言ってるんですよね、
はい、
となると、じゃあどこら辺まで来たら買い場が出てくるのっていうところの目安としては、やっぱりあの5日、25日の移動平均乖離がの合計がマイナス10% 水準というのはね、1回目の目処かなというふうに思われます。この5日、25日の移動平均乖離のマイナス 10% 水準というのが、今日の日経平均の終値でいった37,779円、だからここからまだ1000円ぐらい下なんですよね、だからそこまでの急落がないとサインは出ませんよということなんですよ。
はい、
これ見てみるとね、1月6日からずっと37,700円台なんで横ばいになってるんですけれども、はい、今現在昨日の、ね、日経平均が38,474円、この水準と同じぐらいのところを探してみたらですね、去年の11月の終わり26日が38,443円、11月28日は38,340円なんですよね、同じ水準ですよと。でこの頃ね、じゃあマイナス 10% 水準っていくらかっていうと37,000円なんですよ、
はい、
で今が37,700円ってことは、日経平均の水準が変わってなくても700円その買っていい水準が上がってるってこと、これはね、中期的に下げトレンドには入ってませんよっていうことを言ってるんですよね、だから買いから望めるという状態なんですが、でも今じゃないということをテクニカルは言ってるということです、
はい、井上さんありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
アサザイ、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。